77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、ホンダ工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、ウナンの by 空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印、諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和3年11月29日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
タラミのお弁当、おむすびコロリンの糸山です。毎週月曜夕方5時から社長さんいらっしゃいって番組は、収録版がネットで何度でも聞けます。社長さんいらっしゃいで検索ね。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
あさっては12月ですよ。
本当ですね。もうあっという間。
明日あさっては12月。
うわ、もう怖。
早
早っ、
ね、
本当ですね。
あの土曜日は11月27日、はい、オバマに九州プロレスがやってきたというね、先週かバッテンブラブラ選手がラジオ電話でつながって、はい、まあ、オバマでも大にぎわせでしたけどね。
そうだったでしょう、
ね、
はい。
で、リングサイド、はい、ほぼ1列目で拝見してましたけど、まあ、藤浪辰巳選手がね、
そうですね、
来られてたんでしょ、まだ現役というね、
すごいですね。
グータッチしましたけど、いやーごっついっすよ、いい体。
そうですか、
67歳ですよ。
67歳、
だからその3人対3人のタッグマッチに出てもらったんですけど、うんうん、
はいはい、
まあ、見てる側とすれば、うん、もういいからって、
もういいから
藤浪さんあの若い者がやりました
そうですよね、そういうポジショニングよ ね、 もうね。
でもね、相 手、 選手相手チームがね、うん、お前出てこいみたいな言うわけよ。
なるほど、
藤浪出てこいみたいな煽るわけ。ね、
うわ面白かったでしょ。
いやかっこかったですよ、ね、やっぱ動きはやっぱりね現役維持してますから。
素晴らしいです ね、 ですね、トレーニングもすごいんでしょう ね、
ね、
うん、
いやもういいよって言いそうになりましたね、うん、まあ最後はねお礼を込めてちょっとだけご挨拶させていただいて、うん、ラッキーでしたけどね、はい、
よかったですね。
まあ金ちゃんもなんかどっか行っとったね。
昨日ですね、私は昨日大人の修学旅行に行ってまいりました。
大人の修学旅行ですか、はい、ご苦労様ですね。
柿食べに
熊本まで、
はい、
はご苦労様。
もうね、小長いもうちょっとらしいんで、
あ
ちょっと先に、はい、
熊本行きの行
って、はい、
もうちょっとして小長い。
そうですね、
はい、
柿大事です。
さあ、はい、小長いといえばですね、記念すべき134人目のゲスト様、はい、諫早人でこのお方をご存じない方はいないんじゃないかな。
はい、
おむすび代表瀬戸真嗣様、よろしくお願いいたします。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
社長さんじゃないんですけどね。
いや社長さんじゃないけど、なんか諫早のほぼ社長さんみたいな人ですよね。
そうですよね、よくお会いするけれども瀬戸さん、うん、何をしてらっしゃるんでしょうかっていうのはすごい疑問でした。
そうですね、
あそうなん、
うん、本当、うん、よくお会いするんですけど。
あそうね、
うん、
瀬戸さんってチャキチャキの諫早人でしょ。
そうですね、生まれも育ちも諫早です。
何町、本名側、
本名側のふもとの、ね、朝日町っていうところで生まれました。もう大水害の時はドゥエーって崩れてくるようなところですよ。
それご無事だったんですか、それ水害の
無事やったけど、OK、けどね
いやその周りは
もうちょっとで2階に、うん、あ3階っていうか屋根にもう引っ越す、逃げんばいかんっていうぐらい
来
たみたいで。
そうなんですか。
まああんまり覚えてないですけどね、その頃 2,3 歳やったっけですね。
2,3 歳ね、よくぞご無事でね、
本当よかった。
現在に至るでしょうけど、まあ、大学からですか、お外に出られたのは。
そうですね、はい、
どちら方面に行かれたんですか。
水産方面ですね。あのああ場所
場所
場所場所はね、あの東海大学です。
東海大学、
あの 静岡に、ね、
あ静岡に、うん、
東海大学、
はい、
海の学部に。
そうなんですよ、もう子供の頃から海と川が好きでですね。
本名川ですもん ね、
まあ、本名川って言ったらムツゴロウもおったし、朝日町あたりはもうあの干潟がいっぱいあって、トビハゼとかムツゴロウとかで遊んでました。
そうなんです
ね、お友達がムツゴロウだ。
そうですね。
で大学にその静岡の海洋学部にお進みになりまして、
はいはいはい、
優秀な成績で4年間でご卒業になりました。
まあまあな成績、
まあまあな成績でそうするとその海洋学部ですから、
はい、
なんか海に関係するとことかにお勤めにな
る、うん、まあ、高校の時に高校サボって生きよった海でですね、
はい、
そのある教授が海の研究をされてて、ほうほうほう、その人からうちに来いよって言われて、そこを受けそうになったらその先生東海大学に移動しちゃって
追っかけていったんですか。
追っかけていった感じですね。
そうなんですね。わすごい、
すごい、
すごい出会いですね。
そしたらその先生のもとで4年間、
うん、
でもないんですね。その先生は食べるお魚を研究してたんで、僕はもう全く食べられないやつ、ハゼと鉄砲エビっていうのを研究してたんですよ。
鉄砲エビって食べれないんですか？
鉄砲エビってちっちゃいやつ、
ちっちゃいやつ、
パチンって鳴らすやつ。
だから鉄砲なんだ。
エビがパチンって言うんですか？
そうそうそう、スナップ指を持っててね、こんな感じで、もっと、もっとすごい、う
ん、それ何のために音を出すんですか？
人を脅かすため、敵をやっつける。
あ、音を出す指がいるんですね。
面白い。
試験管が割れますからね、中に入れとったらね。
へえ、うわ、面白そうな研究。
でも食べられるのやから敵いないじゃないですか。
いやいや、そのタイとかには食べられる。
タイは食
べる。穴の中に住んどったですよ、穴の中に。
あ、なるほど。
で、それに、その穴に居候しているハゼがいるんですよ。
へえ、いろいろいるんだ、やっぱり。
でそれを研究して、うん、その4年間で卒業してどこ行くんですか？もしあれ
最初小笠原にでその卒検取ったもんですから、はい、そこの東京都の水産試験場にでアルバイトみたいなことをしながら卒検したんで、うん、そこに入れないかなと思ってたんですけども、うん、代表書きでとにかく採用がない、
う
ん、
オイルショック的な、
うん、東京都ももう都民以外はもう懲らせんみたいな感じ。
むしろ人減らしたいみたいな感じやろ。
で、もう最終的には水族館とかに行きたかったんですけどね、はい、なかなかそういう採用も全くなくて、むしろ人員削減みたいな時だったんでね。
で、ね、どうしたんですか？
で、水族館に卸してるで、お魚を卸してる、はあはあ、あの観賞魚屋さん、
あ、見る、
いわゆる、うん、熱帯魚とか海の魚とか、あの、はい、水槽に飾るような魚、あ、それから金魚、
鯉、金魚、鯉、
メダカ、
そういうのを卸してる、
卸してる
会社、卸
業。そうです。
なるほど。そうですよね、卸業がないとね、いけないか。なるほど。
で、うん、あのもうその水族館担当になりたかったんですけど、お前はまず見習いだからって、あの、敵屋さん、川崎大社の近くだったんですよね。
お前は昨日ね、金魚すくいね。
金魚すくいですね。
金魚すくい屋さんが親分さんなんですよ、大体、はい、敵屋さんの、
はいはいはいはい。
で、僕の手が大きいから、いあの金魚ってもう10匹、うん、20匹って一すくいでもザッと数え、もうただと一緒ですから、
両手ですくっていっぱいいくらで販売してたんですね。
くず金魚やけんね、安かとですよ。ただ手の大きい僕に指名がいっぱい来るわけです
よ。なるほど、いっぱい来るからね。
瀬戸君にお願いしますって必ず
指名。人気者だったんですね。
そうそうそう。
あとそのほら、雨の日にはこのぽい、あ、金魚すくいやけん、あの、うんうん、紙のとかカップのとかあるじゃないですか、はいはいはい、あれの硬さが度合いがあるんですよ。1号から10号までとか、
硬さ、
うん、モナカは6号まで、うん、
へえ。
それをちょっと占いみたいに統計の技術使って、
うん、
たらもう定期屋さんから大人気でです
ね。
で、行きたい水族館業務はできなくて、うん、そこに埋没してたんですね。
ああ、敵屋さんたち。
なるほど。
だなんとか大社やったらチャキチャキの敵屋さんたちでしょ。
そうそうそう。
もうバリバリの、うん、で仲良くなって。
そうです。
瀬戸君、瀬戸君って。
そうです。もう飲みに連れてってもらったりですね。大変でした。
大変です。
でもこのままちょっとあのここに埋没してしまうなと思って。
まあ僕には合わなかったということですね。
で1年ぐらいで辞めました。
辞めまして避難したんです。
避難しました。
それは敵屋さんが悪いんじゃなくて、
そうそう、
まあ、瀬戸さんとはちょっと一線を画したということです。
いや、うん、僕も楽しくは付き合ってたんですけどこのまま大人になっていくのはどうかなと思
います。ああ、なるほど。ちょっと瀬戸さんね、悩んだんですね。
そうですね。
それから、
それからですね、
なかなかたどり着かないんですけど、
そうですね、
大村に、あ、地元にも戻ってきて、
はい、
大村の水産試験場で人を雇ってたんですよ、
う
ん、あの大村の九州電力の水産試験場、
う
ん、火力発電所、うん、
なるほど。
知らんとね、みんなね、なんかね、
知らなかったです。
打ち合わせの時話出ましたけど、
分
から
なかったんだ。
まあ、大村にそういうとこが
あって、うん、松原のところに埋め立て地があって、そこにあの火力発電所があったんですよ、
はい、
でそこで アユの稚魚を育てたり車エビの稚魚を育てたり、そういう仕事をやってました。
そういうのがあったことがよくわからないです。松原しょっちゅう行くんですけどね、蕎麦食いに。
松原のちょい手前ね、
福重あの辺にあったんですね。で、
それで、あそこ火力がもうほら、
あ、
もう今ない、閉鎖になるっていう話で、
はいはいはいはい、
たらもう大分にしかしあの試験場がなかった
ので、あ、火力系のですね、
せっかく地元に来たのにまたどっか行っちゃうのねって思って、
ずいぶん伊勢谷に近づいたのにね、
どうしようかなと思ってたら、なんか伊勢谷であの水産の担当を探してるよみたいな話があって、で試験受けさせてもらって、なんとか
やっと伊勢谷市役所来ましたね。
ただね、僕はもう本当に銀行と市役所の窓口に行くのがもう怖くてしょうがなかったんですよ。あのところに行くとはいいな、今でも務まるかしらと思ってました。
それ今お聞きのは諫早市民の方はほぼ全員納得してるでしょうね。そうやろそうやろ、瀬戸さんには無理やろみたいな。でも就職してしまうんですよね。
そうですね。
いくつぐらいの頃ですか。
6、あ、2年後やっけんが、あ、
26、27か
ですね。
30万円、そこでずっとなんか水産系の。
そうですね、もうだってあの組合長とかに、あ、その頃ね5つぐらい漁協があったんですよ。で組合長のところに挨拶に行ったり、で、はいはいはい、リクルート姿で一応、はい、僕もね、はい、行ったんですけど、お前その格好で水産の仕事が務まんもんかって言われて、
逆にそう
か。でそれからもうジーパンと条理ですね、漁師漁産っていうやつです、それを入って行くようにして出ました。
そしたら市の職員としてでしょ。
そうです、そしたら市の上司から何回も呼ばれて、お前その格好どがんかせろって、
あ、もうその頃からなんかもう瀬戸さんだったんですね。でも実際そうですもん ね、それでも銀行員さんも僕思う時ありますよ、ね、なんかそういう現場によってはね、スーツネクタイはあんまり合わないですよね、
現場が求めてましたもんね。
そうですね、僕なんかもう現場にしかいなかったですから、ほとんど昼間はもう机の前に座ってることはなかったですね、
すごいな。でずっとあれですか、水産系
13、4年ぐらい、まあ水産の技術職員で入ったんで、もうそれ以外に使いようないなっていう感じだったんだろうけど、そろそろ移動させんばやろっていう上司も思ったんでしょうね。
あ、そうね、13年もいるからですね。
で、まあ街中の出身やし、商店街の人たちと飲み行ったりしよっけんが商店街振興室っていうのがその当時あって、そこに配属になりました。
それはいくつぐらい、40近くかな。
そうですね、
そこからますますその諫早の人たちとつながっていくんですよね。
そこでもいろんなイベントをもう商店街の人とやったり、あのアーケードを作ろうかとか作戦会議をしたりとか、まちづくり研究所を作ろうよとか、いろんな活動をもうそういうもそういう件市役所にはあんまりおらへんかったですね。
やっぱ現場にいてたですね。
まあ結局ほとんど市役所にはいなかったんですね。
ですね、夜だけですね。事務の整理を
して。逆にね、夜だけ
ちょっと顔出すぐらいだったんですね。いや最高ですね。
すごい。
今はねご定年されて、
そうです ね、
最後はタラミの支所長でね、ご活躍だったんですけど、まあ今は。ビファーレンとかでもかなり有名で、
いや有名じゃないですけど、おもてなしとか、
おもてなしで皆さんと一緒に道端でオレンジの頭になって
ですね、目立ってます。
はい、
もともとサッカーがお好きだったんですか。
そうですね、学生の頃からサッカー興味あって、あの、まあ、中学校の時サッカーちょっと昼休みサッカー部みたいなやってたので、その頃野球少年ばっかしやったけんですね、もうね。
ああ、
うん、 サッカーって人口少なかったですもんね。でも好きで、だから川崎にいる時も時々見に行ってました。
お好きなんですね、うん、もうねビファーレンが最終戦、この間ホームの最終戦だった
そうです。そうです。
まだもう1試合あるんですか。
もう1試合あります。
もう1試合ね、
長野県でありますけど、
また長野、
まあ、しばらくねシーズンオフ。
そうですね、寂しいです ね、
新しいユニフォームもなんか公表されて、
うんうん、えらいかっこよかったね。なんか
っこよかったですね、うん、なんか海っぽかった
ですよ。そうですね、俺に似合うかな、ね、
似合うと思います。
あれなんか魚のアプリケかなんかつけたら
なんじゃそれはって言われて
まあね、それで、まあ、我々もね中小企業家同友会で一緒に学ぶ仲間になっていただいて、はい、
そうですね、
つい最近ですね、はい、同友会に入れてもらったのは、は
い、でももうずいぶん前からね、あの、はい、ゲスト参加ということ
で。そうですね、
そうですね、はいはい、まだ入ってらっしゃらなかったのって感じですよね。そうそう、
あれ会員じゃなかったの、うん、みたいな存在ですよね、はい、まあその同友会に興味をお持ちになったのは、
そうです、もう何年前から、まあ、現役で市役所にの商工部にいたときに、中小企業基本条例、振興条例っていうのを大村で勉強会やるって聞いて、それでもう行く行くって言って。
それ大村にできる前、
できる前ですね。でそこから勉強し始めて、これ伊佐谷にも絶対つくばらんばなって思いで、ずっとゲストで応援はしてたんですけど、はいはい、なかなか行政の理解が得られないのと、うん、商工団体もなんか、まあ、いろんな温度差があって、なかなか実現しなかったんですよ。
ね、
ようやく今回なんか動き出すっていうことを聞いて、はいはい、そりゃもうお前の番やろ出番やろって、
うん、
あの、ね、同友会の諸先輩から言われて、は
い、いや本当ですね、
ついに入りました、う
ん、さあ動くよみたいなところで、はい、瀬戸さんおいで、うん、瀬戸さんやっぱり行政の中のことをご存知なんで、ね、
そうですよ ね、 ね、
非常に我々としても、うん、まあ、目的は官民、
ね、
一緒にやろうっていうことなんで、うん、そのライバルとかその分断とかじゃなくて、うん、一緒にやろうっていうのの、その条例作って、 で今後は会議をやってみたいなね、はい、
そうですね、
あの本当にちゃんと中小企業者の意見を聞きながら行政を進めていこうよっていう条例になるんですね、
う
ん
う
ん、
ようやくですよね、
うん、
大村に遅れるところ10年、
それぐらいですかね、
それぐらい
になるんですかね、うん、
やっと諫早もこの間新聞に載ってましたけど、
そうですね、はい、あのお願い中小企業の、うん、3団体で、商工会議所、商工会、同友会、
中小企業家同友会の連盟で、市長さんとこに、大久保市長さんとこに、
そうですね、大久保市長と、うん、あの議長さんの
ところ、議長さん、
市議会議長さんですね、はいはい、まあ前向きに やりましょうという感じですね、うん、
はいはいはい、いや、いいことですよね、
そうですね、
ね、一緒にやろうということ、はい、まあそういう時代にもなってるし、
そうですね、
もう街づくりは行政だけっていう時代はもう終わったかな。
そうですね、う
ん、まあ、コロナを、ね、体験した僕らとしてはもう、ね、うん、
ね、
俺らも一緒に頑張らないとって思いますよ ね、 ね、
あのこの間あの市の職員さん、ある職員さんと話した時もそういうお話でしたよ、うん、やっぱり民間と一緒にやる時代やねっていうお話されてたし、うん、そうですね、はいはい、でまあ来月12月の27日の月曜日は、はい、大久保市長様がこの番組にお越しいただけるという、は
い、ついに、
はい、ついに、その時も根掘り葉掘りお伺いしたいと思いますけど
楽しい話にしたいですね、 それはね、
でも多分大久保市長さんも楽しみじゃないんですか、うんうん、官民のそういうことができるっていうのはですね、お望みになってることじゃないのかなと思うので、
だと思います、
楽しみですけどね。まあ、それと私どもが別の活動で NPO 法人を、夏に立ち上げて、はい、まあ、瀬戸さんもすぐ入っていただいて、
はいはい、
そっちの活動も ね、
そうですね、
熱心にお手伝いいただいてて、
うん、子ども食券とかね、
あ、そうですね、
JC がやってたやつを ね、
そうですね、
引き継ぐとかね、
そうですね、はい、諫早 JC が日本初で始めたけども、うん、まあ、単年度で来年がないということなん で、うん、まあ、NPO の方でお手伝いできればというところで、はい、まあ、そういうところにもまた瀬戸さんいらっしゃっていただくことで、
そうですね、
心強い
ですよね、いやいやいやいや、やっぱりね、
はい、ありがたいですね、うん、まあ、話戻れば、その、まあ、瀬戸さんとの思い出というと、あのタラミーチ、
そうですね、
ね、
いろいろやってますけどね、アカリファンタジアとかタラミーチ、
いっぱいやってますけど、
タラミーチもちょうど僕がタラミ師匠になった頃に、はい、当時の商工会がやりたいということで、ね、でも 僕自身も実行委員会に入って、はい、まあ、半ば実行委員会を乗っ取った形で始めましたけどね。すごい盛り上が
ったみたいですね。
まあね、コロナでちょっと収束気味だったですけども、そうですね、まあ、コロナが収まりつつあるのでね、うん、また少しずつ、
ま、またやりたいです ね、
やれたらいいですよね。
今喜吉駅前ももう本当に寂しいですから ね、
人は増えてるんですけどね、うん、マンションが、
そうそうそうそう、あ、そうですよね、マンションいっぱいできてますもんね、
お客様は増えたのに、
ね、本当ですね、もったいない、うん、ぜひまたねできるといいですね。
めっちゃ盛り上がったんやから。
そうなんですか、もう先ほど聞いてたらもうすごい異常な盛り上がり
を凄まじかったんですよ
朝から酒は飲んだね
まあ暴れたりはしなかったですけどね、いやいや、みんな仲間が集まってい
いね、
それで、まあ、キキツの駅って、うん、その大村からも、
そうですね、
長崎からも来れるし、ね、島原からも、
そうそう、
来れるし、
あんな朝市って珍しいですけど、うん、県北からも出店者がいましたからね、
いましたよね、
県内ほとんど来てました ね、
なんかハブみたいな駅なのでね、うん、駅前でやってましたから、
いいですね、駅前っていいですね、
はい、うん、面白かったです、うん、さあ、そんな感じで前半終わるんですけど、曲はですね、鎮西学院大学1年生の愛理ちゃんですね、先日お会いしまして、はい、可愛かった、
可愛
かった、コナン君に出てくる女の子みたいな、ちっちゃい女の子みたいな感じで、僕とすれ違った街ということでですね、まあ、今後も応援させていただきたいと思います。
はい、応援します。
後半はですね、金沢に電話したいと思います。はい、なんで電話するかっていうのは後ほど理由をご説明いたします。後半も聞いてください。
はい、楽しみです。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和3年11月29日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールドの金ちゃんです。
さあ、本日は諫早の超有名人瀬戸慎介さんをお迎えしてお送りしておりますが、
はい、
まあ金沢にね、はい、電話しちゃうぞなんです
けど、金沢
なんでかというと、はい、 あの金沢の駅が6年ぐらい前に北陸新幹線が来て新しい駅になって、はいはいはいはい、で諫早もあと1年で新幹線が来ますの で、
う
んうん、どういう現象が起こるのかなって思ってたの一つです、うん、
はいはい、
でなんで私が金沢にあのお知り合いがいるのかっていうと、はい、Facebook の前ブログの時代からですね、はい、仲良くさせていただいて、
うん、
通称あんこさんですね、
あんこ、
あの安心のあんって書いて、
はいはい、
まあ、やすこさんなんですけど、
はい、
あんこで、
はい
はい、電話がつながっております。あんこさん、もしもし
もしもし、こんにちは。
どうも、
よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
お声を聞くのは初めてなんですよ、
ね、すごいですよね、
すごい、
もうずっと活字のやり取りでしたから、
活字の付き合いから、
ね、もう古いよ、
すごい。
で、ほら今 NHK の連続ドラマ小説でも、う
ん、はい、はい、
安子と書いてあんこさんが主人公、
そう、
ね、和菓子屋の
そうですよ、今朝も泣きましたね、
はい、主役です ね
お電話してるあんこさんはしかも名字が柏さんなんですよね。
柏さん、柏あんこさん、
柏あんこさんなんですよね
冗談みたいでしょ、
甘い方なんです ね
そうなんですよ。
ご夫婦でね、理髪店をされていて、
はい
はいはい
はい、床屋さんです、
ね、お顔剃りとか結構人気なんですよね、
はい、駅の近くなんです。
そうですね、うん、駅から徒歩17分ぐらいの
17分
ような感じなんですが、車で本当に5分くらいあれば十分着くようなところで食べてもらっています。まあ、あのまあビジネス街かな、はい、
10月の9日にその、はい、我々の地元の長崎県諫早市の駅にも新幹線が来るということで、はい、そのシンポジウムがあったんですよ、
はい、
でその時にパネラーとして金沢ニューグランドホテルの正田社長様がお越しになって、
はい、
その金沢に新幹線が来た頃の観光誘致の話をされていて、もう超面白かったんですよ。それで聞きながら、
はい、
金沢といえばと思って、
はい、
あんこさん思い出したんですよね。
思い出し
まし
たか。そうだ、
新幹線が、ね、来る前と後ってやっぱ変わるんですかね。
はい、でも本当に変わりました。
あ、そうですか。
変わりました。
はい、本当に変わりましたよ。かなり、あ、でももうね、社長さんからいろいろ聞かれたかと思いますが、専門的なお話は、
うん、あ、もう結構ね、具体的に数字聞いたんですけど、
はいはい、
まあ、聞いてない人もたくさんいますので、うん、まああんこさんから感じるそのお店を出してる側とすると、どんな印象だったんですか。
私のお店のすぐ近くに大見町市場ってあるんですが、
はい、
ご存知でしょうかね。そこ市場なんですね、まあ、そこも昔ちょっとずつは観光地とは言われてきていたんですが、
うん、
でその開業後は本物の観光地になった感覚があって、そこは本当に私のお店から徒歩1分ぐらいなところなんですね、
はい、
でそこに道行く方たちが本当に海外の人ばかりになったという。
あ、なるほど。
そうですね、今までは市民の台所と言われていた、近所のお母さん方が通ったりとかするような市場だったんですが、本当にまあ、ね、新鮮なお魚をなんか立って食べたりとかやっぱりね、できるようになっていたの で海外の方がやっぱり珍しく立ち寄る方が多かったりとか、ね、とかお店に関しても今までもゼロではなかったんですが、
はい、
海外の方がふらっと立ち寄ることがあったんですが、開業後は本当に週末はなんか 毎週週末になったらいらっしゃるという感じがあって、
はい、
だんだん
何しに来るんですか。あ、お顔剃り、
うん、あ、いや、カットなんですよ。
カット、
カット、
そうなんです。
へ
え。の感覚って旅行前に髪を切ろうとか整えていこうって、
はいはいはい、そうですよね。
綺麗にしていこうって、
うん、
もう割と海外の方って、
はい、
まあ多分その日本の文化を知ろうとしてくださってる感覚も
あるか、なるほどね。
ジャパニーズバーバーを体験しに来てくださる感覚があって、
は
あ、写真撮ってってくれたりとか、
まさに体験型、
ね、体験型
多かって、
そう、でもドキドキしてましたけどね、いろんな国
の方がいらして、そんなに喋れるわけでもないので、はい、っていうことはあったりとか、
なんかアフリカかなんかに行った人が、はい、うん、やっぱり全然床屋さんっていうのがその日本の床屋さんとイメージが全く違っていて、うん、そのただ短く着るだけ、
うんうん、
日本はこうなんかデザイン
するじゃないですか、そうですね、スタイリングしますよね、
スタイリングしますよね、
うん、あ、なるほど、
リラクゼーションみたいなところも私たちはやっぱり
そうですね、
するので、ましてや耳掃除とか、
うん、
そういうことももちろんなかったりもするので、うん、
はい、
だからそういう体験もびっくりされたりとか、
うん、
ヘッドスパとかね、そのキャンプ以外のメニューとかも体験される方もいらしたりとか、
はいはいはいはい、
教室に関してはそんな変化もありましたし、
うん、
組合での講習もインバウンド講習みたいな感じで、
うん、
海外の方がいらしたらこんな風に対応しましょうねっていう感じの勉強会もあったりとか、
なるほど、
なるほどね、なんか新幹線ってやっぱりそういうね、大きな変化が起こるんですね、
ね、本当に街が変わりましたね、
街が変わる、
はい、変わりました、はい、
まだこっちはうかうかしてますけどね正直ね、まだピンとこんのでしょうね、
そうですね、すごい、
確かに本当に、まあ、ホテルももちろん増えましたし、
うん、
ね、いろいろな面で変わりましたね。
そうですね。
駅自体もなんか変わったんですか？
あ、駅も全く変わりましたね。
全く変わりました。
で、今までは割ともうちょっと別のところが繁華街という印象があったんですが、
うん、
駅前がとても盛んになったりとか、
は
い、うん、新しいお店が増えましたし、食べ物の文化じゃないけれども、はい、今までおでん一つがそんなにも注目を浴びてなかったんだけど、金沢おでんっていう形で注目を浴びるようにもなったし、
あ、なるほど、
そうですね、
ちょっと黒いやつ、黒いやつだじゃあスープが黒いやつじゃないの、
静岡、
あ、それは静岡、
静岡黒ハッペ、
富山のブラックラーメンとかはあります
ね、失礼失礼、はい、はい、いや、やっぱりこういう生の声を聞くと面白いです ね、
ね、本当ですね、
いや、我々も楽しみですよ、うん、来年の今頃はもう予定通り行くと来るので、
ね、本当ですね、
ワクワク、楽しみだと思います、
うん、ね、まあ、本日はお忙しい時間帯に短い時間で恐縮ですけど、
はいはいはい、
お話できてよかったです、
ありがとうございます、
これをご縁にますますよろしくお願いします、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございました、
失礼
します、
はい、秋山大輝です、社長さんいらっしゃい。
さて後半は私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね進めてまいるんですが、はい、今金沢のあんこさんから新幹線の話聞かれて、うん、瀬戸さんも結構諫早のおもてなしに関わってらっしゃる、どんな印象でした？
いやー、そんなに変わるんだなっていうか、
うん、
僕らの準備が全然できてないですよね、
まあ、今の話を聞くと ね、
行政も含めて、
うん、
ちょっとちゃんと対応対策をせんと、
ね、うん、
いい風に転ばないなと思いました ね、
うん、だからね、諫早の駅周辺もいっぱいチャンスがなんかありそうな印象でしたけど ね、
今のところ駅舎だけですからね、変わったのはね、
うん、でも表も裏もやっぱりお店ありますから、
う
ん
う
ん、
ね、やっぱ
準備、でも今の利用室が繁盛したっていうの
ね、体験型だからすごい、うん、なるほどと思いましたよね、ものじゃなくて
西善治さんに聞いてほしい、
いやいや西床屋さん聞いてますか、めっちゃ変わるそうですまあそんなんでね、いつもこの辺で、企業理念とかミッションとかお伺いしてるんですが、まあ、瀬戸さんの場合は街づくりに関わってるので若干毛色は違いますが、
はいはい、
瀬戸さんなりのやっぱり諫早市の活性化に対する向き合い方っていうのは、うん、いかがでしょうか。
そうですね、中小企業家同友会に入るときにね、はい、なんか社名を作れって言われて、はい、おむすびっていう
あ、そうか、企業家の集まりや
ったね、でち上げたんですよ
横文字ですよね、
あ、ね、
MUSUBI、
はい、
なんでおむすびなんですか、
まあ、僕が 僕が今やってる活動っていうのは行政にいた時からの、はい、をみんなと約束したこととかやってきたことを、うん、はい、引き続きずっと背負っていこうなかなって思ってるんですよ。だから、はいはい、例えば、まあ、タラミ市イベントやりました、うん、はい、で行政はじゃあねじゃなくて、はい、一緒に実行委員として関わっていくとか、はい、あかりファンタジアもそうだし、あ、そうですね、はい、おもてなしの活動も、まあ、うん、行政と一緒に始めたんですけれども、うん、もう今はもう完璧に自分たちでやってるっていう感じ、うん、はいはい、あと海の環境、水産にいた時に僕らが立ち上げた、はいはい、あの保全の会っていうのがあって、うん、そこを今もずっと手伝って
ます。大村湾をきれ
い
にしよう。
そうですね、うん、はい、
素晴らしい。
だからそういうのを取りひっくるめて人と人をとか企業と地域をとか、うん、いろいろ結ぶっていうことで、まあ、シームレスも結構似てるコンセプト似てるけどね、はいはい、そういう感じでやっていこうかなと思って、う
ん、いや、いいですね、はい、っていうか今まで通りってことですよね。
そうですね、はい、いや僕もうこれ以上変わらないからもうい
やもう十分変わってると思うんですけど
いいですよね、おむすびね。
いや、いい名前、ね、なんかこういうロゴができてるじゃないですか。
ああ、だちょっと名刺も作らんばかなって思って、
ね、うん、かわいいですよ。
今書きかけです。
あ、自分でこれデザインされたんですか。
かっこいい。これスペルおむすびってなってるのはインバウンド対策かなんかですか。
新幹線、いやいやいやいや、
横文字、新幹線のため の,
あの昔はおむすび博って、うん、博覧会ってやってたんですよ。伊佐谷のお米を集めておむすびを皆さんに提供する新米で、ね、
そうですか。いや、それいや面白そう、
まあ、そこにヒントを得て、はあ、あとで出てくる佐藤ちゃんたちとかも一緒にやってたんですけど。
そうなんですか。なるほど、おむすび、
そうか、いい名前、うん、改めて聞くといい名前、うん、ね。あのアボカドとかも今諫早が一生懸命やってますけど、
そうですね、
その辺ともなんか、うん、
ちょっと紀の川のお手伝いやってるんで、お酒の、
あ、そうか、紀の川さんと、はい、あのご親戚ですもんね。
紀の川さんが今アボカド会から頼まれて、そこの工房を今大村の試験場に持って行って、あのお酒の種にならないかなみたいな。
アボカドの日本酒。へえ、楽しみ。
まあ、アボカドから直接日本酒を作るんじゃなくて、アボカドが持ってる酵
母が、うん、
が
でもアボカドが発酵に関わるんです、うん、
ね、
うん、ね、
でもすごい諫早の、ね、ができるってことですよね、
うん、結構
確率的に、ね、なかなか酒ができるまでには行き着かないパターンが多いんですけど、なんとか有望そうな感じだと、うん、社長から言ってます。
それは楽しみですね。まあ、そういったのも含めて、さあこれから瀬戸さんが考える未来、
はい、
どういうイメージですか。
そうですね、もうどんどんみんながつながっていけば、うん、ね、諫早元気になると思うんで、うん、その、まあ、媒体として僕を使ってもらえばいいかなと思ってます。
つなぎ役 ね、
そうですね。
ハブ、
ハブ、ハブ、ハブじゃない、もう接着剤、
あ、接着剤あ、くっついて回る。
なるほど、ね、
瀬戸さんと仲良くなりたかったら缶ビールをこう紐で釣って
パクッといきますから、
パクッと食いつきますから缶ビールに意外と簡単に釣れますからね。
そうですね、
ね、
森と泉のコンサートってまたやり始めたんですけど、 あそこの公園で、
あ、すぐ近くのあるでしょ、城山公園、
城山公園、
あ、はいはいはい、
そこも缶ビールに釣られて、
カンビルに釣られて参加するパターンなんですね。
一人で飲んでます、そこで。
あの城山公園も環境いいですよね。
そうですね、うん、この前ほら
つぼけんさん来てらっしゃいますよね。つぼけんともね、夜中まで飲んでね、大騒ぎして、
つぼけんを最初に読んだのね、飛鳥さんで、
ね、そうですね、飛鳥のちゃんぽん屋さんでやりましたから、うん、
ね、 その時大ごとしてかしたね。
そうで夜中まで遊んで、ね、バイバイって言った途端にバタンってこけて、うん、私つまずいてこけて
目のね怖かったね、腫れてね。
そう、目ざく、目ざ、目の周りざくっといってですね。
あらららら、
大変だった。
3人で寝たんですよ、坪健さんと
本当に。
そうね、いや僕は帰ったんですよ、血まみれで。
血まみれで
朝やろそれ。一応寝と
った。いやいや帰った、ね、だって終わったのが朝でしたから。
ああそっかそっか。
すごい思い出ですね。もう
でみっちゃんは、うん、あのバスタオルみたいなのやつくれて、うんうん、あの目を切ってるから目の周りを、うんうん、私は見えないんですよ、
うんうんうん、
でも私を見てる人は
みっちゃん怖かったろうね。
血まみれの私を見てる。
そんな流血があったんですね。
あったんですよ。でもおかげでね、目も見えますし。
よかったよかった。
はい、特段大きな問題ではなかったんですけど、まあ、ズボケンさんとはそういう思い出がですね。
また5月に来るっていいよ、
ね、結構ね、うん、来ていただいて、紀の川でもね、
あ、紀の川の、ね、酒蔵
ライブやりましたよね。
いいですね、
和書券ライブって3人、はい、ねね、でのコンボで来てくれたんですけども、
またそういうのできたらいいですよ ね。コロナ終わったらね。
それに参加したミュージシャンがもういつも思い出話してます。
うん、そうでしょう。
あら、チャイムだ。
チャイムです。
チャイム早
残り3分なんです。
残り3分、
テストの時ね、これ嫌やった、ね、
残り3分。
この後もラジオ終了次第大村に走るんでしょ、
ね、あ、そうですね、
今日はですね、
はい、ちょっとライブに
行ってきます。今日は、はい、今日は何事ですか、大村は。
今日ライブに、うん、あ、僕がやるんじゃないですよ。
うん、聞きに行くんですね。あ、はいはいはい、ごめんごめん、
はい、番組宛てメッセージをいただいております。
はい、どうぞ。
あここさんから。
あここさん、はい、
おちゃん、きんちゃん、瀬戸さん、お疲れ様でございます。
はい、お疲れ様です。
聞いてるよと、うん、先に行くね、シーハットで待ってます
マジか。
皆さん日野さんなんですね。日野さんがね、あのコロナで伸びて今日なんです、
はいはい、そうなんですね。
日野テルマサライブです ね、 ね、
良さそうですね。
さあ来週ですけど、12月の6日月曜日、はい、記念すべき134人目のゲスト様、
はい、
なんとその日が誕生日なんです。偶然。
すごい、え、その日、
24時間テレビとか深い話、うん、長崎放送 NBC、 それからラジオなど多数ご出演、
はい、
電動車椅子プロめちゃしゃべる元気な高校1年生秋山大輝さんにね、お越しいただくことになっております、はい、まあ高一ですけどね、
うん、
多分未来の社長さんだろうと思って、ね、早めに来ていただこうかなと思ってますんでね、はい、よろしくお願いします。はい、ごめん、はい、どうぞ。
すみません、もう一個メッセージいただきました。
ほいほい、
家庭科のあきこ先生から。
あきこ先生、
はい、おむすびって縁を感じます、
うん、
私が初めてお会いしたのは本名川を散歩中、瀬戸さんが現れて一緒に本名川で散策しました。足元に咲いている植物の名前、川に泳いでいる魚の名前をスラスラ言ってすごいと感銘を受けました。こんな人が子どもたちに教育をしてもらえると未来は変わるなと感じました。これからもいろんな活動を楽しみにします。
こちらこそよろしくお願いします。
本郷川沿いといえばなんかね、ちょっとお怪我されたことありましたね。今
怪我の逆襲会
ね。ホタルを見に行って大事件でしたね。
骨折して100日ですからね。
骨折したんですか。
そう、前田音でみんなでバーベキューした後ですよ、うん、そうそう
そう。あとい
や、思い出は尽きないですが、
その節は皆さんにご迷惑をおかけしました。
はい、これ何分あっても足りませんのでね。
本当です。
ということでお別れのご挨拶をしましょう。おむすび瀬戸慎二様もご一緒に、せーの、また来週、
バイバイ。みんなで諫早元気にしようね。
まさにその通り。
何度挑戦したけどダメだった。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草子ナースの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雨南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。
に帰ってこなかった。ああ月が地球の影になる皆既月食、ああ健康な生活の影になる皆既月食。